沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾。この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りします。
おはようございます。日賀理香です。この番組は県内 99.9% 以上を占める中小企業、小規模事業者、そしてこれから起業したいという皆様へ経営のヒントとなる情報をお届けします。私は沖縄開放銀行の社外取締役であり、中小企業の代表をしておりますから、皆様と一緒に学ばせていただきたいと思います。さて5月第2週目です。今朝のゲストアドバイザーご紹介いたします。中小企業庁沖縄県よろず支援拠点コーディネーターの赤嶺輝正さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
いや、赤嶺さんには働き方改革という今流行っているような、はい、テーマでお話していただいてますけれども、まずは自己紹介お願いします。
はい、はい、沖縄県よろず支援拠点のですねコーディネーターをしている赤嶺輝正と申します。はい、まあ、営業が専門ということで、はいはい、やらさせていただいております。
はい、先週はね、実は沖縄で生まれ育って、それから本土行ってとかって、そんな話も聞かせていただきましたけれども、ね、はいはい、今まで仕事をしてて一番印象に残っていることって何ですか？本土で仕事をしているときにこう沖縄に来てこう役に立っていることというか。
そうですね、やっぱりその、まあ、東京で働いてた時にですね、すごく感じて、まあ、周りからも言われたんですが、やはりその、まあ、私は、まあ、沖縄でムート屋って言ってですね、古い家の出身なんですが、うん、やはりその東京の方に働いた時に周りに指摘されてたのが、その赤嶺君ってその何で周りの、ことを考えながら、みんなでうまくいくようにいつも考えてるのっていうことでですね、うんうん、やっぱ私としてはそのね、お墓の掃除もそうですし、うん、まあ、地域 の、 活動もそうだったんですけど、うん、やっぱそのみんなで目的があってやっているの で、うん、でどうせやるんだったら楽しくやった方がいいよっていうのをずっと自然にやってたものですから、うんうん、まあ、そういった部分をよく東京の大きい会社でですね、うんうん、なんでみたいな。
そうですよね、沖縄当たり前ですよね。
当たり前
ですよね。ムートゥ特に大変ですよね。
そうですね、
嫁大変ですね。
はい、そうですね。
もっとね、
はい、
でもそうですよね、やっぱり周りをね、どうこうね、まあ、年に何回も集まっていろんな行事ごとを失礼するので、はい、まとめてみんなが喜ぶように、うん、あるいはね、みんなが仲良くするようにってやるのは普通ですもんね。
当たり前ですね。
ね、
はい、
それが本土に行くとなんでってことになったと。
そうですね、はい、どうしてもその何て言うんですかね、その部署だったりとか役割とかですね、まあ、すごくそのしっかりと細分化されてはいたんですが、まあ、せっかくだから その垣根を越えていくっていうのが少しなんか、うん、あまり良くないという雰囲気が出てたので、まあまあ少し戸惑いながらだったんですが、はい、
今縦割りからね串刺しにするっていうのがね、よく、はい、行政側でも、ね、民間でもやっぱり縦割りじゃダメだよと、もっと連携してね、情報共有したりしながら横口を刺した形で、事業を進めていこうみたいなのはキャッチフレーズで出たりしてるんですけど、はい、先駆けじゃないですか。
ああ、そう言っていただけると、はい、光栄です、はい、
ね、
はい、
沖縄の強みってもしかしたらそれあるかありますね。
そうですね、はい、おっしゃる通りだと思います、はい、
ね、いや、そんな沖縄の強みを生かしていく働き方改革、はい、これについて今日ちょっとお話を伺いたいなと思うんですけれども、はい、まあ、今日のテーマは働くことの意識改革、
はい、
ね、沖縄の人にはそういう強みはあると、
はい、
でそういう中で働くということをどういうふうに意識改革をしたらいいんですかね。
そうですね、やっぱりそのやっぱ働く、まあ、意識を変えるということですから、うん、まあ、その経営者、まあ、経営陣側とあと、うん、従業員側、
うん、
でやっぱりその改めてその働くことをその、考えていただいてですね、
うん、
まあ、なんで例えば従業員側でいくとそのなんで働くのかですね、
うん、
仕事を通してどうしたいのかですね、
うんうん、
とかあと経営陣側もまあ、従業員を採用して働いてもらうっていうことがですね、うん、そもそも どういったことなのかですね、
うんうん、
漠然とその、必要だから採用するではなくてですね、
うん、
やっぱりその、採用する働いてもらうからこそ、仕事を通してどうしていきたいんだ、
う
な、どういったあのものを伝えていきたいんだっていうのをもあの経営側には考えてもらいたいなということで、
うん、
はい。
ね、つまりはやっぱりあのそもそも会社を起こしたりとか、うん、あのお店を出したりとかっていうのは何かをやりたくて、
そうですね、
で夢を持って、あるいは目標を持って、はい、あの経営陣の方はあの経営者の方は経営をしている、あるいは起業した、うん、でそれに対して一人ではできないから、はい、それに共感するような、そこで必要だと思われるスタッフを、はい、あの雇用したと、
はい、
だけどじゃあどんな風にしてその経営者が持っているものをと、その従業員が思あの雇用された方々をどんな風にしてその同じ目標やあのを作りながら、うん、そして働きやすい環境を作っていくのかっていうのを、手ほどきをしながら、あるいはその、あのアドバイスをしながら皆さんがこう見えるようにして、いい環境の中で効率を高めながら夢を実現しましょうみたいなことでいいんですか？
そうですね、はい、そのきっかけを作らさせあの作るご協力を、はい、よくしておりますけども、はい、
なるほど。でそれってなかなか従業員の方々とそれから経営者の方々の考えとかやり方があの必ずしも一致しないとか、
はい、
でミスなんていうのかな、分かっお互い分かってくれない、分からないみたいな、うん、そういうのって起こりがちじゃないですか。
そうですね、
どんなふうなアドバイスされるんですか？
そうですね、やっぱりそのまあよろず支援拠点はその経営者 の, その相談窓口ではあるので、うん、まあ、経営側に対してはですね、うん、やっぱりそ の, あの従業員側の視点っていうのがやっぱあのどうしてもその何て言うんですかね、見えづらくなっていることが多いものですから、
うん、
やっぱその部分を少しあのいろいろお話を通してですね、
うん、
やっぱその創業者の創業した当時の思いですね、
うん、
でそれからあの今までの流れっていうのを、
うん、
やっぱ改めてあのご相談を通して少し棚卸しをさせていただいて、
うんうん、
で創業当時の思いとですね、うん、目的を改めて、うん、あの認識してもらうことによって、
うん、
あのほとんどの経営者の方が、うん、その従業員のその思いとか立場っていうのを、
うん、
少しあの忘れていたねということをおっしゃっていただけるんですよ。まあそういったそのね、あの過去の経営者の過去の棚卸をすることによって、
うん、
その、忙しい毎日で見えなくなってた部分を少し戻してあげて、リセットじゃないんですが、
うん、
その戻してあげて改めて、うん、あのですね、考えてもらうようにはよくあのご相談を通してしておりますが、
うん、なるほど。やっぱり経営者の皆さん思いがあった、でもそのスタッフの皆さん従業員の皆さん入ってくる中でなかなかこうガーッと言ってしまって、気がついたら従業員の皆さんが例えばついてきていなかったとかね、はい、全然違う、はい、あのことをこうなんていうのかな、で悩んでいたりとかね、はい、いや仕事そのものに対してどうしたらいいのみたいに悩んでいたり、うん、そういうのが起こったっていうのが、
はい、
そういうのも含めてこのどんな歴史をたどってきたかっていうのをずっとこう整理をしていくっていうこともまずやっていただく。はあ、なるほど。どんなふうにして例えば、まあ、経営者の皆さんが頭が整理できましたと、あ、なるほど、忘れてたよ、これだよねってこう目指したいとなったと、
はい、
で従業員の皆様にそれを伝えたい、うん、あるいは、その共通のものとしてしていきたい、その場合はどんなふうにしたら従業員の皆さんにはそれが伝わったり共感って得られるんですかね？
う
ん、
そうですね、まあ、これもよろずの相談でよくお話をするのですが、
うんうん、
やはりその従業員の方があの、まあ、例えば勘違いしたりとか誤解したりとかっていうのが発生する最大 の,、
うん、
あの理由がですね、
うん、
あの経営者が、うん、どのようなことを考えて、うん、どういったルールで、どのように動くかっていうのを、うん、実は理解できてない場合が非常に多かったんですね、
うんうんうん、
やっぱそ の, その友達関係もそうなんですが、うん、その相手がどういう考え方を持って動くのかを分からないと、
うんうんうんうん、
あのうまく付き合えないじゃないですか。
そうですね、う
んうん、はい、で実はその働いていただいている従業員の方々ってですね、思いのほか経営者 の, その考えることとか理屈をさほど意識してない場合が非常に多くて、それをそのよかったらその経営者としてその従業員にあのコミュニケーションを通して、
うんうん、
あの理解してもらう、伝えるっていう努力をまずはしてもらっていいですかっていうことはよくお話はします。
うんうん、 なるほど、はあ、例えばですね、よろずに相談来た方の中でそういう相談を受けてなんかその、変化したというか良くなったっていう事例ってあるんですか？
そうですね、はい、実際にその相談ケースでいくとですね、まあその、いわゆるその、社員の勤続年数を上げていきたいっていうご相談があった時にですね、まあ、いろいろそのよろずとしてその、アドバイスをしながらその外部の専門家も使って、いろいろその研修をしたりとかしたらしいんですね、
うんうん、
はい、まあ、それであの目的はそもそもその、勤続年数を伸ばしていきたいということがスタートだったんですが、ふたを開けてみたら、うん、なんかすごくその現場の作業効率が非常に良くなって、
うん、
あの現場がすごいその社員が喜んでですね、
うん、
あのいろいろその改革案を出してきたということで、
うん、
あのまあ、相談終わった後でいきなりあのご連絡いただいてすごい喜ばれて、うん、ありがとう、うんうん、ありがとうしてもらってですね、
あ、素晴らしいですね、はい、つまりあの経営者の思いと従業員の思いがこう、
そうですね、
つながったと、
はい、
はい、でそれで何を目指すんだっていうのがみんながまあ、ね、よろずの目指すの研修も含めてあることによって、
はい、
それがあのちゃんと腑に落ちて、
そうですね、
現場に生かされたってそんな感じですかね、
はい
はい、いやいいですね、まあ、そんな風な、ね、相談に乗ってもらえるよろずさんなんですけど、まあ、今回働き方改革ということで言うと、
はい、
まずこの、意識改革のワンポイントアドバイスっていうのは何ですか？
はい、あの共通価値とですね、あと目標を作ろうですね。
なるほど、じゃあ経営者の皆さんがまずビジョンをやって、それが従業員にとっての幸せややりがいであり、経営者の皆さんにとってのそれと重ね合わせをするとか、
ね、はい、
お互いが、一緒になってできる環境を作るという意味ですか？
そうですね、
はい、わあ、いいですね。でその辺のところ、じゃあどうしたらいいのよ、やり方よくわかんないしっていう方は赤嶺さんにどうぞご相談ください。ということで電話番号申し上げます。 098-851-8460、平日は午前9時から午後7時まで、土曜日は午前9時から午後5時まで、沖縄県よろず支援拠点にお電話をしてください。岡峰さんは、月金ずっといらっしゃる？
そうですね、平日は基本おります。
あ、いいですね、もうどうぞお気軽にご相談ください。複数のね専門の方々がアドバイスに乗ってくださいますよ、よろしくお願いします。ということで今朝のゲストアドバイザーは中小企業庁沖縄県よろず支援拠点コーディネーターの赤嶺輝正さんでした。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
お相手は日賀理香でした。
沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾。この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りしました。